祠の前の茶の色した草原に、祠の前の茶の色した草原に、木陰がまだらに降っている。鳥はコバルト山にかけ、茶の色した草地の果てに杉がもくもく並んでいる。鳥はコバルト山にかけ、那智先生の筆塚が青雲やまた氷雲の底でビタの形の小苔をつける。鳥はコバルト山にかけ、二本の大きなトドマツがすさんで青く塚の後ろに立っている。鳥はコバルト山にかけ、木はこの夏の計画を青々として雲に描く。鳥はあっちでもこっちでも朝のピッコロを吹いている。日足がぼうと広がれば、日足がぼうと広がれば、冷たい西の風も吹き、黒くいでたつ娘が二人、庭と小藪を回ってくる。ケラを着、縄で胸を絞って、睡蓮の花のように笑いながら、二人がこっちへ歩いてくる。その蓋のある小さな手おけは、今日は畑へ飲み水を入れてきたのだ。ある日は青い純菜を入れ、欠けた朱塗りの碗を浮かべて、朝がこれより爽やかな時、町へ売りにも来たりする。赤い漆の小さな桶だ。ケラがバサバサしてるのに、瓶の形のもんぺを履いて、おまけにクワを二丁ずつ、ケラに縛っているものだから、何か奇妙な鳥踊りでも始めそう。大陸からの季節の風は、続けて枯れた草を吹き、庭と小藪の影からは、今度は生徒が四人来る。赤い顔して笑っているのは、老いの沢。一年生の高橋は、北進事変の兵士のように、蓮に包みを背負っている。二人、同じそういう期待な紛争で、二人、同じそういう期待な紛争で、激しい陰炎の紐をほぐし、静かに並んで、庭と小藪を回ってくれば、季節の風に誘われて、わざわざここの大地の上へ、ステップ地方の鳥の踊り、それを踊りに来たのかと、誰でもちょっとは考えそう。ケラがバサバサしてるのに、瓶の形のもんぺを履いて、めいめいクワを二丁ずつ、その歯を平らに背中に当て、荷縄を胸に結いますと、その絵は二枚の大きな羽、枯草も揺れ、笹も揺れ、こんがらかった遠くの桑の畑では、煙の青い蓮とも流れ、崖の上では子供のタコの尾も光る。そこをゆっくり回るのは、もうどうしてもフォーゲルタンツ。大陸からの西風は、雲の長峰を越えてきて、かげろうの紐を時々消し、翡翠色した天頂では、ひばりも、じゅうじゅくじゅうじゅく鳴らす。そこを、しずしず巡るのは、どうもまことに、フォーゲルタンツ。そこらでぴったり止まるのも、やっぱりもって、鳥踊り。しばらく顔を見合わせながら、赤い手桶を畑に下ろし、天使のように向き合って、胸に手当てて立つという、ビザンチンから近世まで大変古いポーズです。おやおや、胸の縄を解く。お一人後ろへ回っていって、大事な羽を下ろしてしまう。それからこちらが縄を解く。そちらが羽を下ろしてあげる。ケラを身軽に脱ぎ捨てて、ままごとみたいに座ってしまい、髪を撫でたり、 ポロポロッとお話何度始めれば、そこらあたりの茎ばっかしのキャベジから、ただもう一面ラムネのようにごぼごと湧くかげろうばかり、鳥の踊りももうおしまい。鉄道線路と国道が、鉄道線路と国道が、ここらあたりは平行で、並木の松は揃って道に影を置き、電信柱はもう掘り起こした田の中に、でこぼこ影を投げますと、頂に花を並べて植え付けた、小さなかやぶきの馬屋では、馬がもりもり貝馬を噛み、頬の赤い裸足の子供は、その入り口に稲草の縄を三本つけて、引っ張ったり歌ったりして遊んでいます。柳は燃えて青空に立ち、田をすく馬はあちこち騒しく生き返り、山は草火の煙と一緒に青く見え流れるよう、雲は静かに光って砕け、水はコロコロ鳴っています。さっきの輝かな松の梢の間には、一本の高い日の日はしごがあって、その片っぽの端が折れたので、茶髪の小さなゴブリンが、そこに座って休んでいます。休んでここらを眺めています。ずーっと遠くの崩れる風のあたりでは、草の実をついばむ優しい鳥が、かすかにゴロゴロ鳴いています。この時、銀色の煙を吐き、ここらの空気をくさびのように裂きながら、急行列車が出てきます。ずいぶん早く走るのですが、車がみんな回っているのは見えますので、さっきの頬の赤い裸足の子供は、稲草の縄を後ろ手に持って、汽車の足だけ見ています。その行き過ぎた黒い汽車を、この国に昔から住んでいる、三本具を担いだ大きな人が、にがにが笑ってじっと眺め、それからビッグを引きながら、線路をこっちへ横切って、いきなりぽっかりなくなりますと、あとはまた水がコロコロ鳴って、馬がもりもり はむのです。日はトパーズのかけらを注ぎ、日はトパーズのかけらを注ぎ、熊は参拝して冷たく凍え、ひばりの群れは空一面に布陣する。お前はなぜ立っているか。立っていてはいけない。沼の面には一人のアイヌも覗いている。一本の緑ビロードの杉の古木が、南の風に凍った枝を揺すぶれば、ほのかに白い昼の側、その頼りない奇岩の線を寂しくぐらぐら漂流する。水は水銀で、風は芳しい香りを持ってくると、そういう方の考え方も、やっぱり鬼神の範疇である。アイヌはいつか向こうへ移り、蛾は今、鬼神の水芭蕉の目を渡っている。